藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館に伺ってお話を伺っていきます。さあ今日1週目は学芸員でいらっしゃいます足場さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
できた時にとってもですね注目をされたこの藤沢浮世絵館、ファンの方たちもですね結構多くなってきましたけれども、今やっている展示についてご紹介いただきたいんですが、今はどんなものを展示されているんでしょうか。
今は江戸末期に出版された十返舎一九の東海道中膝栗毛の主人公弥次喜多をテーマに展示しています。
もうすでに始まっている展示になりますけれども、弥次喜多が来た、見た、食べた、藤沢東海道の名所と名物ということで、とっても分かりやすい、そしてちょっとウキウキするような、どんなお話が見られるのかなといったテーマになっているんですが、この弥次さん、喜多さん、どういった人物なのかご紹介いただけますか。
はい、弥次喜多とは江戸時代に出版された東海道中膝栗毛という物語に登場する主人公2人のことです。この東海道中膝栗毛とは、弥次郎兵衛と喜多八の2人が江戸から東海道を旅するお話です。2人が面白おかしく旅をする様子が評判となり、江戸時代の大ヒット作品となりました。現在でもこの弥次喜多のキャラクターを登場させる膝栗毛のリメイク作品が多く作られているので、皆様の中にも弥次喜多といえば面白い2人組というイメージをすぐ思いつく方が多いと思います。そして同じようにこの膝栗毛のリメイク作品は江戸時代から多く作られていました。それほど十返舎一九のこの東海道中膝栗毛は大変な人気作品だったのです。
さあそういったですねキャラクターだったということで、当時も大人気だったという話があったんですけれども、どのぐらいの人気の高さだったのか教えていただけますか。
江戸時代においてこの東海道中膝栗毛が出版されるまでも、今でいう観光ガイドといえる道中記などで旅の様子を知ることができました。しかしこの膝栗毛では弥次喜多という架空の人物が実際の東海道を歩き、実在する名所や名物に触れる様子がまるで読者も2人と一緒に旅をしているような臨場感を与え、かつ2人の道中での面白話が人々の笑いを誘い人気を集めました。この東海道中膝栗毛の第1巻にあたる初編が発行されたのが享和2年1802年のことですが、この初編では弥次喜多の2人が江戸を出て箱根までを旅をする読み切り作品のつもりが、予想外の大ヒットによりそれから毎年新作が発行されて、7年後の文化6年1809年の第8編で弥次喜多は京から大阪に着き東海道の旅を終えます。しかしその翌年にはさらに続編が出版されて、弥次喜多はこんぴら参りや宮島参り、あと木曽街道、善光寺、草津温泉などを旅して、初版が発行された20年後の文政5年1822年にようやく旅を終えることになりました。
長い時間旅をし続けたというですね、本当に長い長い、ね、ロングヒットという、その人気の高さがとっても分かったんですけれども、そういったものを、今比べると何に当たるかなと、ちょっと考えてしまうぐらい本当にヒット作だったということをお話ししていただきました。そういった関連のものが今回この展示をされているということなんですが、今回の展示どういったものの作品が中心になっているのか、内容についてご紹介いただけますか。
はい、この十返舎一九の東海道中膝栗毛が大変な人気であったので、江戸時代からこのリメイク作品が大変多く作られていました。今回の展示ではメインの作品としてこの膝栗毛のリメイク作品の一つである東海道中栗毛のやじ馬という浮世絵作品のシリーズを展示しています。この東海道中栗毛のやじ馬は絵の中に書かれている文を江戸時代末期に活躍した下作者の金垣露文が担当して、絵を同じく江戸時代末期の人気浮世絵師であった落合義行が担当しています。江戸時代でも読み物といえば半本という紙を閉じて本の形になっているものを言いますが、この作品は浮世絵として1枚ずつ分けられていながら それぞれの絵に物語の文章と絵が描かれているので、読み物としても楽しむことができます。
なかなかまたちょっと浮世絵というイメージから変わった感じがするんですけれども、物語の文章の特徴ってどんなふうに描かれているんですか？
はい、物語の文章はいわゆる小説のように時系列で言うのではなくて、はい、2人の会話で物事が進んでいます。なので今でいう漫画を見ているような形で、セリフだけでストーリーが進んでいるので、とても親しみやすい内容になっています。
そうですか。そういったところで皆さんにとっても読みやすくて、やっぱり一般的なその庶民に対しての、ね、読み物ということで皆さんが楽しんだと思うんですけれども、ちょっとこの浮世絵といえばってい こう美人画とか、やっぱ風景画がとってもですね、こう印象的なんですけれども、そういったものとはやっぱりちょっと違う感じになりますか？
はい、この作品はいわゆる浮世絵といえばの風景画や美人画が有名ですけれども、この作品はそれらの作風とは違い、描かれている人物の表情や仕草の面白さを楽しめるという特徴があります。
そういったところもちょっと皆さん頭に入れて見ていただくと、浮世絵好きな人もね、ファンの方もまたちょっと違った面白さを感じられる、そんな展示になっています。さあ、そして旅をこう続けてきた2人がいろんなところに行ったよという話なんですが、描かれている名所そして名物が、私もちょっと見させていただいてたくさん載っていましたが、いくつかピックアップするのが大変なぐらいね、いろんなところを巡っていますけれども、足場さんからですね、ちょっと足場さんが目についている名所などがあればいくつかご紹介いただけますか？
はい、名所としてはまずこの神奈川の場面ですね。この神奈川の場面では人穴が描かれています。人穴とは何かというと、神奈川にあった浅間神社の境内にある横穴が富士山につながっているという伝説があったので、江戸時代から東海道を旅する人は名所としてその人穴を巡って旅をしていたそうです。
そうですか。他にも何か名物だったり名所だったりありますか？
そうですね、東海道の景色の名所としてまず富士山も挙げられると思うんですけども、はい、この作品でも富士山は描かれています。由比の場面ですね。由比宿の佐田の峠の茶屋で休憩している場面で、後ろに綺麗な富士山が描かれているのですが、ここでもやじきたの2人は綺麗な風景を眺めるのではなくて、なぜかサザエに指を噛まれて慌てているというドタバタしているお話が描かれています。
そういったキャラクターも愛された、ね、一つなのかなと思うんですが、そういったですね、浮世絵ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。さあ、名物といえば何かこう目に入るものとかありますか？
まず展示の一番最初に展示している日本橋の場面ですね。日本橋の場面では賑やかな日本橋の人々が行き交っている様子が描かれているんですけれども、このやじきたの後ろの方に屋台が描かれているんですけれども、そこではお寿司と天ぷらの屋台が描かれているんですね。今でもお寿司と天ぷらは人気の食べ物ですけれども、江戸時代からも人気の食べ物でして、今でいうとどちらかというとちょっとお高い料理のイメージなんですが、江戸時代ではこう屋台で気軽に食べられる、今でいうファーストフードのような感覚で庶民の人に親しまれていた食べ物だったので、当時の販売の仕方が描かれているという点で面白い描写だと思います。
そうですね、こうやって浮世絵一つ一つ見ていただくと、その時の、まあ、その旅の様子になってるんですけれども、そういったところでも生活の様子っていうのが先生分かるんですね。
そうですね、風景だったりを楽しむのとはまた別に、当時の生活の様子だったりとか旅の様子を知れる大事な資料でもあると思います。
そうですね。さあ、今ですねやってるこの展示なんですけれども、期間についておしまいに聞かせていただけますか？
ただいま行われている展示、やじきたが来た見た食べた藤沢東海道の名所と名物は11月4日日曜日まで開催しております。
はい、ありがとうございます。さあ、来月までやっているということなんですけれども、まあ、あと1ヶ月ちょっととなりますから、ぜひ皆さん足を運んでお楽しみいただきたいと思います。さあ、今月の 藤沢歴史探訪のコーナーでは、やじきたが来た、見た、食べた、藤沢東海道の名所と名物ということで、展示をされている内容をですね、中心にお話を伺っていきます。今日お話を伺ったのは、学芸員でいらっしゃいます、足場さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。